中村雄介の一期一会。こんばんは、イラストレーターの中村雄介です。
こんばんは、ラジオ関西アナウンサーの池田なつきです。うん、
どんなテンションでこれ言っていいのかちょっと困りますね。夜のだって番組だからこんなに元気にしていいんですか。
こんばんはって言ってお
はようございますみたいな。
もっとどんどんどんどん深い時間帯になっていったら、うん、逆にみんなね、なんかテンション変になってく
る。あ、そうかそうか。11時でテンションバカになっちゃってる番組ってどうなんですか。
そろそろ1日終わりだからちょお風呂終わって落ち着いてる頃かもしれない。
あ、そっか、早起きする方だったらでもそうですよね。11時ぐらいになったら変なこと喋り出しちゃいますよね。そうですよね。
先生の場合は、まあね、朝昼関係
ないですね。そうですね、あんまり関係ないんですけど、11時はまだまだって感じですね。11時ぐらいになったらさ、これからテレビゲーム始めようかなっていう。
ゲームがね、
そう、ちょうど休み時間ぐらいに入るぐらいですかね。
あ、
で1時間ぐらいゲームして、またその後朝まで絵描くみたいな感じですかね。
集中するときはぐっと集中して
しますね。
集中力何時間ぐらい持ちます？そんな持ちます？
いや、集中力は延々持ちますけれども、でも集中力って聞こえはいいですけれども、うん、他者を無視してるってことなので、あんまりいいことじゃないなって大人になってから思い出しました。なんか集中力が欲しいんですけど、どうしたらいいんですかって聞いてくる人には、うん、あ、この人優しいんだろうなと思って、集中力なんてない方がいいですよって言って
なるほど、うん、そっか、そういう考え方もあるかもしれませんね。自分はね、そのつもりなくて一点に集中してるだけって、
周りが見えなくなっちゃうことですからね。
そっか周りから見るとそうなんですね。
まあいいのか悪いのかって感じですね。
なんか先生もね、いろいろとお話聞いてると、うん、こうなんかどんどん大人になってっていうところを段階踏んでらっしゃるんだろうなっていう気がしますね。
スタジオの横にはおもちゃ置いてますから ね、
ね、
さっきトイザラスで買ってきたトランスフォーマーが、
ね、
大人になったと言いたいんだけれども、はい、彼らが本当かって解いてくるんですよね。
はい、今結構ちょっとね、あの睨むような目線の子がいますのでね、先生の方グッと見てますからね。さあ今日の放送どうなるかなっていうところですね。はい、見守っててね。さあ、中村雄介の一期一会、この番組は大阪芸術大学グループがお送りします。さあ、今月は番組のタイトル通り一期一会というところをね、うん、ポイントにお話をしていただいてますが、はい、なんか今月に入ってからまた、うん、新たな作品が世に出たと。
うん、そうですね、まあ、僕の作品っていうよりかは、うん、まあ、あのイラストレーターなので CD ジャケット描いたりとか本の表紙とかなんですけれども、はい、最近あんまり本の表紙描いてなかったんですけれども、久しぶりに本の表紙を描かせていただきました。
はい、
川出書房新社から、発売、このタイミングで発売されたなのかされるなのかはちょっとまだ、発売日がちょっと未確定なところがあるのか分かんないですけど、多分出てると思います。うん、もう、田原真司さん、が書かれている乱れ髪ってあの与謝野晶子さんの、
あ、はい、
うん、乱れ髪の、田原真司さんが現代語訳をしたものだから、だから与謝野晶子さんと田原真司さんの共作っていう感じになると思うんですけれども、
ということは、うん、あのサラダ記念日の田原真司さんが現代語でまた五七七で歌ってる、
歌い直したっていうカバーソングみたいな感じですかね。いや、面白いんですよこれが。で、知ってるっていう人ももしかしたら中にはいるかもしれないんですけれども、はい、この本実は1998年に1回出てるんですよ。で、文庫化もされてるんですけれども、現在絶版に多分10年ぐらいになったものが新しく再版されるっていうので、はい、僕が表紙を書かせていただいたっていうのがことの運びなんですけれども。
へえ、うん、でもそのね、田原真司さんかける、まあ、与謝野晶子という乱れ髪が出てた時代と、はい、うん、きっとこの20年間で今変わったものって、
うん、
でものすごく多く、うん、90何年でしたっけ、
20年ですね。
だいぶ変わって、でもここでまた新たに再版になったっていうのは、
うんうん、そうです ね、
しかもそこで中村先生のイラストをじゃあ表紙にしようと、う
ん、でもなんかね、最初にお話をいただいた時に僕本 の表紙で、うん、断ろうと思っている仕事って何種類かあって、うん、その中の一つで、まあ、僕の絵を使ったらヒットするだろうと思っている感じの仕事は手はつけないっていうか断ろうと思ってるんですよ。だから自分のなんていうか、人気というか知名度に自分で便乗するようなことをするのってあんまり良くないっていうか、イラストレーターとしての寿命がどんどんどんどんそれで縮んでいくんじゃないかなっていうか、自分の再生産をしてるってことじゃないですか、それって。だからなるべくそうじゃない仕事をやっていきたいなと思っているんですけども、だから最初このお話をいただいた時はまあそれなのかなって一瞬思っちゃったんですよ。なぜならまあ98年に出てる本だったから、それの再版で表紙だけ変えて出すっていうのは、じゃあ僕の絵を売ってるだけじゃないかなんて思って、
中身変わらないのに
って。そうですそうです。だからどうしようかなと思って、とりあえず読ませてくださいって言って読んだら、まさにその20年前、90年代の後期ですよね。それを今出す意味というか、今新たに意味を付け加えてというか表紙を変えて出す意味っていうのは大いにあるなと思ってたので、いやぜひ書かせてくださいやっぱりって言って書かせていただいたのがこのお仕事なんですよね。
その再販する意味がどこにあるって先生は感じたんですか？
この乱れ髪っていう作品って皆さんも聞いてる、みんな知ってると思うんですよ。佐野明子っていう名前も、乱れ髪っていう名前も、なぜなら国語の教科書に載ってるからっていうことなんですね。でも僕の時代ももちろん載っていて知ってはいたんですけども、きちんと読んだことがないっていうか、その読むもあのごんべんに永遠の縁って書く読むみたいな感じを書くんでしょうけど、短歌ですからね。だけれども実際読んでみるとものすごくスキャンダラスというか、ものすごく革新的な内容だったんだっていうのが田原町さんのその役も通してですけれども伝わってきて、というのも明治の時代ですよ。明治の時代って本当にあの女なんて男の三歩後ろついてこい的なもののもっとさらに拍車のかかった形というか、女性が人権を持つなんてとんでもないみたいな感じの時代って言ったらいいんですかね。だから女の人が勉強するっていうのも考えられなかったような時代だったし、女の人が自分の意思で何か発言するっていうのもできなかった時代だし、今みたいに、女の人が働くっていうことも考えられなかったような時代ですよ。
そうですね。ちょっと調べたら、この乱れ髪の与謝野晶子の、本が出たのが明治34年で、1901年なので、今からもう120年ぐらい前なんですよね。
そうですそうです。
で、そのよく言われるこう女性の、じゃあ権利とか、女性解放っていうの、平塚雷鳥の原始女性は太陽だった、あれが出たのが実はその10年後。
そうですそうです。まだ全然そういう理由はフェミニズム運動的なものが日本でまだされる前の話ですからね。
でその上で内容が内容ですものね。割とこうそう
だから今言ったのは、社会的な地位がどうたらこうたらっていうのは表向きであって、裏側ってどういうことかっていうと、女性がエッチなことを話すなんてもってのほかだっていうことなんですよね。だから女性が、まあ、エッチな話って言わないまでも恋愛の話をするとか、そういうのはもってのほかだって言われてるような時代に、なんとこの乱れ髪はその師匠、短歌の師匠である妻子ある与謝野鉄幹を奥さんから奪う、しかもその同僚であった、山川富子っていう弟子もいたんですけども、その人とライバル同士で、要は資格関係の中で与謝野鉄幹と結婚するまでを克明に記した短歌だったんですよ。でその中には、読んでみましょうか、そっちもらっていいですか、中に載っているもので、春短し何に不滅の命ぞと、力ある、父を手に探らせぬ。なかなか昔の文体なので分かりにくいと思うんですけど、田原町さんが訳したのは、春短し不滅の命などないと弾けるちぶさに君を導く。要はこれって裸になってる状態じゃないですか、 それでこうおっぱい出してる状態で鉄管の手を早く触りなさいよと引き寄せるっていうような短歌ですよ。でこれって今の時代西野カナでもこれ歌わないですよ。倖田來未さんでも歌わないっていうか、こんなに赤裸々なものを今の時代でも刺激的に聞こえると思うんですよね。それが当時のその100年ぐらい前、そういう時代にどういうふうに受け入れられたかっていうと、はい、本当に新聞とかニュースっていうか、まあ、当時だからラジオとかテレビとかもないような時代じゃないですか、新聞で、でそういう中でもう発禁になりそうな勢いでこの本が出た時は、でも女性たちはよくぞ言ってくれたっていう。でこういうエッチな歌ばっかりではなくって、与謝野晶子は何をしたかだかっていうと、女性たちにだって考える選ぶ権利があるんだって言って、こういう恋愛の赤裸々な思いも言うし、そして女性はこういうふうに表現活動もするし、社会にも出ていくべき、勉強もするべきっていうようなことを生涯訴えた作家が与謝野晶子だったなんていうことは、僕国語の授業では習わなかったです。国語の授業ではこの乱れ髪って、国語の授業のイメージではなんか短歌で乱れ髪だから、なんか風流のある風にこうなびく髪みたいなイメージなのかなと思ったんですけど、違います。これあの男男性と女性がことをいたしたあと乱れている髪の毛で、当時の女性を比喩する言葉として、うん、まあ、髪は女の命っていう言葉今も残ってるみたいで、要は乱れる女っていう直訳したら性に乱れるというか、うん、性に奔放なって言ったらいいんですかね、の女のことを乱れ髪っていうタイトルをつけたなんて習わなかったでしょ、みんな。
習いませんでした。
それを田原町さんが現代の、まあ、98年当時においてですけれども、今の人でも分かりやすいっていうか読みやすい、うーん、言葉に置き換えてしてくれているので、この本を見た時に、最近やっぱり女性アーティストはすごく元気だし、イラストレーターの中でも女性のイラストレーターがどんどん出てくるようになってきたんですよ。で今改めてだから98年の時はこれって、遠行ブームとか小ギャルブームとか、そういう性がなんていうか乱れた時代だったんですよね、はい、そこに乗って作られたっていうか、スキャンダラス的な意味合いでこの本って当時多分出されたと思うんですよね。だから当時の表紙あの調べたらそんな感じになってます。
あ、写真で
ちょっとね、週刊誌の表紙的な、
そうです、ね、
ちょっとスキャンアラーキーが撮った写真みたいな感じで、
はい、モノクロで女性が それこそちょっとベッドの中に横たわってるような雰囲気ですね。
ただその今だったらやっぱり女性は元気になってきたよねって、それでもともとは与謝野晶子さんがこういうこと言ってたんだよっていう意味合いで出すっていう本としては、うん、すごく意味があるなって僕思ったんですよね。でというのもスタッフも、まあ、与謝野晶子さんがもともと書いてて、田原町さんが訳していて、それでデザイナーさんも中井直子さんっていう有名な方がやっていて、それで編集の方も女性の方なんですよね。要はみんな働いてる元気な、第一線で活躍されてる女性が結集してこの本を作り直したって言ったらいいんですかね、の中に僕が入ってるのがちょっと謎なんですが、まあ、光栄な光栄なことなんですけれども、与謝野晶子さんも、んってちょっとね眉をしかめたと思う。男入ってるって言って、でもまあお前だったらいいかって、まあ大阪に住んでるし、与謝野晶子さんも私も大阪だったしね、
堺やったし、
堺やったしねって言って、あ、中村君奥さん堺出身なのって、それだったら入れてあげるわよっていう感じで僕は入れてもらったんだと思います。でも与謝野晶子さんがまさにこういう風な100年後こういう風な社会になっていてほしいっていう描いたものをこの本を作ってる方たちはまさに体現をしているから、そういう意味でもこの本って今の時代に出す意味ってものすごくあるなと思って、そういう意味を含ませた、まさに現代の、乱れ髪っていうものを僕もイラストで表紙に書かせてもらったので、これはまあラジオだからっていうのもありますけれども、ぜひ本屋さんに行って、手に取っていただけたらなと、どういう風な、イメージで書かれた書いたのかなっていうのは興味いただいてるね、ありがたいですけど ね、
またね、そのそこまでのこう奥深いところまでをぐっとこう染み込ませた上で、先生がどんなイラストをその乱れ髪につけたのかっていうところも ね、きっと今ラジオを聞きの方気になってい
らっしゃると思う。鉄管は本当に隅に置けない男やなっていう
そっか、あの与謝野晶子のことだけじゃなくて、やっぱり鉄管のことにもいろいろと思いを馳せて、
与謝野晶子の は自分の自伝みたいなものですから、短歌は、
はい、
だから鉄管のことであったりとか、うん、弟さんのことであったりとか、そういうのを歌ってますからね。
これを聞いてからこの乱れ髪を手に取るのと、うん、そうでなくって、もう単に本当にあーでちょっとなんかドキドキしちゃうっていう、単に内容からね、それだけを思って読むのとはなんか全然違うと思います。私自身本当そう思いました、ね、
だからおばあちゃんの時代におばあちゃんたちがキャーキャー言ってたっていうか、というか今現代語訳したものを見てもやっぱりね、過激というか、はい、かっこいいというか、うん、今のアーティスト、いくらロックを叫んでいる女性ミュージシャンでもこんな歌詞見たことないです。だから当時の多分 CD なかったですから、アーティストだったんですよ、ロック女性アーティスト、与謝野晶子ですよ。そのベストアルバムが、まあ、要は乱れ髪ですのでね。
ワクワクします、
ね、うん、だからそういう目線で見るとこの作品が晶子の思った通りに楽しめるんじゃないかなっていう方のかと思いますね。
いやこれね、まあ、私も番組に携わってる身ですので、はい、あの手前味噌になるのかもしれませんけれど、もう本当聞いててよかった、一期一会って。
あ、本当ですか。
いう思いました。
あきこもそう言ってくれてるかな、
ね、もうあきこ呼ばわりです。
親しみを込めてね。
そうですね、
そうでもね、与謝野晶子さんのお孫さんが僕実は同級生だったんですよ。
本当ですか。
はい、
そんなご縁があって、
そんなご縁があるんだって思うじゃないですか、
はい、
でも僕与謝野晶子のこと今回調べたら、なんとお子さん10人以上作ったと、鉄管との間に。だからそのお孫さんってなると
相当
結構じゃあ関西にこう言ってる人いるのかもな、なんて思ったりもしましたけどね。
いやでも出会うことはあっても、うん、じゃあそこに関わって先生が今回表紙をね、うん、書くというような形で世代を超えて、うん、関わるっていう
のは、あの子のこと僕ちょっと好きだったから見てくれてないかな、あおばあちゃんの表紙書いてくれたんだなんて思ってくれたらいいですけど ね、
聞いてくださってませんか、うん、聞いててください。でお知り合いの方いらっしゃったらぜひ知らせてください、ね、どのお孫さんかは分かりませんけど、ここでは
ね、
いっぱいいらっしゃるのでね、はい、さあまたこの中村ゆうすけの一期一会ラジコのタイムフリーでも聞いていただきたいですし、また放送から10日後以降くらいにはね、ブログにも音源アップしますので何度でも聞いてくださいね。
我こそは一番遠いっていう人はプレゼント当たるかもしれないですよ、
ね、プレゼントも用意してますから、
うん、最後ブラジルからお便り欲しいですけどね。
本当にね、裏側からください、地球の、はいはい、中村先生デザインの大阪芸大オリジナルトートバッグ、先生のサインとイラストを入れて毎週お一人にプレゼント、
はい、
当選者は来月の初めにまとめて発表しますので、
お便りスペシャルの時に
ね、
はい、
メール数字で151アルファベットで A151@jocr.jp へお送りください。それではまた来週です。お相手は
イラストレーターの中村雄介と
ラジオ関西アナウンサーの池田夏希でした。中村雄介の一期一会、この番組は大阪芸術大学グループがお送りしました。